青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回が第4回目ですので、アーユルヴェーダ実践家のもとこさんをゲストに迎える最後の回となりますが、もとこさん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回は、はい、長年の思考の癖からこう抜け出すような物事の捉え方とか、はい、そういうのについてお伺いしたいと思うんですけれども、はい、ね、書籍にもたくさん書かれていますし、多分リスナーさんもすごいそれ知りたいってと思うんですけれども、うん、ね、最初にはこうちょっと自分を隠すとか、こう本音を言わないみたいなことも溜まる、
はい、
気が流れない
ように、ね、体の中にもね、
溜まるっていうのをおっしゃってましたけども、うん、元子さんがこういうことってなんとなく変えていければいいよって思うようなことってありますか？
私はやっぱり長年自分にこう嘘をついたりとか、自分自身をこう偽ってきて、一番これがしんどいだろうなと思うのが、このイライラするってた時の態度、うんうん、イライラするってまず怒りですよね、
はい、
なんか怒りが起きた時に誰かに対してだと思うんですけども、はい、そういう時にこう態度だけでイライラを示したりとか、うん、不機嫌ハラスメントって言葉があると思いますけども、はい、もうそれをやっている間柄の中でうまくいってる人っていないんですよね、
う
ん、
そうですよね、それでうまくいってます、はい、ね、会社とかね、うん、周りの環境とかね、はい、家族の中でもあるね、ありますよね、
はい、うん、うまくいってる風の仮面をつけ合ってコミュニケーションを取ってるだけであって、はい、そこをずっと触らないで置いていて、不機嫌であることにも気づかないふりをしていたり、
はい、
で逆に不機嫌な人はじゃあ何をしてるかって言ったら、うん、察しろよって言ってるんですよね。
ね、あれがまたね
やっちゃう時もありますよね、私たちもね、きっとね、
本当にうん、まあ、それ察してほしいのかもしれないですね、うん、本人はね、
そうなんです、ね、だけど、うん、もし自分がね、リスナーさんが自分自身がイライラしてたりとか不機嫌である時には、ちょっとこう立ち戻ってほしいなと思う考え方があって、はい、イライラとか不機嫌が本当のあなたの本心であることってないんですよ、
はい、
本音ではない、
はい、
なぜイライラしてるかっていうことをちゃんと自分の内側を見ていってたら、本当は相手にしてほしいとか、本当は話聞いてほしいとか、はい、分かってほしいとか、うん、何か本音っていうのはその奥にあるものなんですよね、
はい、絶対そのイライラは自分イコールではないっていうこと
で、ではないんですよね、はい、だからその不機嫌であるってことにまず察しろよ、気づけよって言ってるってことってすごく遠回しだし、それでどうしたのって言いながら、寂しかったんだねとか話聞いてほしいのって相手に求める状態になってるじゃないですか、
はい、
なんかそういう状態である時ってすごく自分の中では期待に応えてもらえなかった、欲しいと思うものがもらえないっていう風にまたストレスがたまる、不満とかストレスがたまる、うん、
負のスパイラルってこと
ですよね、うん、そう、だからイライラしていて自分の中に怒りがある時っていうのは、自分の中の本音は何なんだろうってぜひ自分に聞いてあげてほしいってことをね、本当に思うんですよね。
なるほど、だって絶対それは自分の本音ではない、うん、本音というかイライラしてしまうのは自分のイコールではないから、それには何にっていうことをちょっと自分に聞くっていうこと、
うん、そうなんです
ってことですよね、うん、
だから仮面を付け合わないコミュニケーションってそこからだなと思ってて、
はい、
だってその自分で自分の本音見つけれてなかったら、ハート開いて話できないですよね、
うん
うん、でそこでもし私が話聞いてほしいんだもうちょっとって気づいたならば、それを伝えたら良いことで、
はい、
不機嫌っていうのの伝え方は、うん、すごくやめようよって思ったりします。
絶対マイナスのっていうね、
うん、
察しろよは絶対 NG ってね、
そうそうそう、
もう、まあ、社会だったらあれだし、うん、もう家族の中でももうね、その小さなコミュニティがうまくいくわけないですもんね。あと気づいてほしいとか ね、
そうですね、
それで、
うん、なんか社会で会社とかでだったら、うん、逆にそこでは大人な私をやれ、うん、ちゃってるんじゃないかなって思う時もあるんですよね、うんうん、よくほら昔の昭和のおじさんみたいなイメージですけども、うん、帰ってきたら偉そうで態度がでかいと、うん、でも外では営業先ではずっとヘコヘコしてるみたいな、うん、テンプレを思い出しちゃいますけど、ありますよね、うん、なんかそういう風に外でいい顔して頑張って中でイライラしてるっていうことがあったら自分が一番辛いですよね。
そうですよね、うん、疲れますよね、そのギャップにもね、
うん、
どっちが本当のね自分っていうか、そのね、うん、無理してそうしてるのか、うん、外で で中でそれのストレスをね、うん、発散してるのかっていうのとか、うん、ちょっと本当に自分に聞いてみるっていうのがすごい大事なんですね。
大事ですよね、うんうん、なんかそれってやっぱ本当長年の癖になっちゃってる人が多いから、はい、長年の癖になっている場合って本音を自分で言ったことがないというか、人によりも自分に、だから自分の本音がどれなのかっていうことに迷子になってる人が多いなって思うんですよね、はい、そうするとなんかどっちが偉いかとかどっちがすごいかみたいな外側の権威みたいなもので争いあったりとか、はい、あの本音ではないところで自分がここにいていいという存在価値を示そうとしたりとか、うん、なんかどんどんこうそういう方に向かっていっちゃいますよね、
う
ん、
そういう、うん、あのマウンティングだったりあの本にもありますけど、ちょっとこう優越感を感じることって実は劣等感の表れだったっていうのもすごいハッて思いました、う
んね、だから長年本音に気づくことができない方たちがこの本を読んだ時に、はい、今の青江さんがシェアしてくださった話もそうだけど、ちょっと自分に内側に気づいていくようなヒントになることはたくさん書いてあります、は
い、ですね、あって思いますし、うん、なんとなく気づきがやっぱりありますよね、うん、でも本当にこのイライラしちゃうっていうのはどんなこうお悩み相談とかも皆さん持ってることですよね。 そうですよね、それは自分自身のやっぱり本音、うん、こう自分の本音っていうのってあの向かうことももしかしたらちょっと怖かったりとか、はい、聞いてみるね自分にって、うん、ですけど一回そこにっていうのって
そうなんですよ、
自分の本音ってでもすごい、うん、いい響きですよね、
うん、でも一つだけすぐできると思うことがあって、
はい、
自分がイライラし始めたら、うん、あ、イライラしてるんだな、私今本音を隠してるんだなってことぐらい自分に言ってあげてもよくないですか。
ああ、それをもうそこに変える、
うん、自分の本音が何なんか知らんけどぐらいの感じで、うん、ちょっと軽、まあ、軽めに、そうそうそうそう、うん、
でも今隠してる状態だっていうふうにちょっとでも置き換えるとまたイライラと違いますよね、
うん、これ対人にも言えることで、うん、青柳さんがもし今イライラしてたら、うん、あ、なんか本音が今言えないんでだなってあらって思うと あんまり怖くなくなったりするんですよね。
逆にね、
うん、あらってなんか本音が言えないのだわねっていうふうに
あの理解した
そうそうそうそう
でもそれまた関係性で言ってあげるのもいいのかもしれないですね、うん、今本音言えないんだねみたいな感じで、ね、
言えたらすごい、うん、
あ、でもいいですね、うん、あとそのちょっと言えない人にはあ、この人は本音を隠してるからっていうふうにすごい大きな心で、
うん、そうそうそうそ
う理解してあげる感じですね。そうなんです
よ。もう全然見る目が変わりますよ。
でもイライラしてるっていう風に言葉を変えるだけでも、うん、ちょっと自分の捉え方が変わりますもんね、
う
ん
う
ん、
本当にそうですね。
なんか上司の人がイライラしてた、あ、うん、この人今本音を隠してるんだっていう風にね、うん、思い直すっていう
ね、うん、
そっか、あと家族の間でもっていうね、うん、ママ、ママ今本音隠してるって子供から
いや本当ですね、言われちゃいますね。
言われたら時
やばいですね
でも自分の本音って本当にいい響きだな、うん、でもそこにやっぱり知ることとかこう、うん、まあ、見えないふりをしないようにしてなんとなくそれを習慣していくうちに自分の本当に気持ちって何なんだろうっていうふうに気づいていけたらすごいいいですよ ね、う
ん、ね、なんか本当に日々毎日の日常をね過ごしていて、それもずっと長年のね自分のやり方で過ごしていたらそんな風に思うきっかけってなかなかないというか、あの難しいって感じることすらあると思うんですよ、
はい、
もっと言うとそれ考えなくとも生きてこれてるから、うん、まあいっかと、イライラしたらチョコレート食べるか、
うん、
まあ、あの半日寝れば治るとかいうふうに、うん、いろんなふうに対処してきてると思うんですよね、
うんうん、
でもなんかふとちょっと土日の週末とかね、なんかこうゆったりとした時間を自分にあげて、
はい、
立ち戻った時にあれ、あの時の先週の水曜日なんであんなイライラしてたんだっけなって、うん、本音じゃないらしいな、どうやらって、
それは本音ではない、
自分と ね、うん、内側で対話してあげるっていう時間をね、のんびりお散歩でもしながら持ってもらいたいなって思います、う
ん、いっぱい書いてあるんですけど、うん、私本当にいいなと思ったのは、
はい、
あのこう人生が好転するときは、うん、実は失敗するんだっていう、これはね、はい、ちょっと絶対リスナーさんに最後お伝えしたいなと思ったんですけど、はい、うん、これはどういったことでしょうか。
これは面白くてですね、
はい、
私たちって今言った話と本当つながるんですけど、
はい、
日常をいつも通りに過ごそうとする生き物たちなんですよね、うん、現状維持して変わりのないように、うん、
はい、
でそれは安全ですっていう感じですよね、はい、でそこから、何か人生が変わろうとする時っていうのはその想定から出るってことですよね、
う
ん、
逸脱するということですよね。
そうそう、逸脱するということ、
すごい強い言葉で言うと、
はい、そうですね、
うん、
それに対して何か何かしらの思考とか 何かしらの情報とかがいろいろ動き出してるはずなんですよ。
はい、
でなった時に、なんか私のいわゆる潜在意識的な深いところは、うん、いつも通りにするってこうちょっとなんか流れるプールに流れで委ねずに棒にしがみついてるみたいな状態の潜在意識みたいなところがあったとするならば、でも流れていっちゃうんですね、うん、ってなった時にちょっとこけたり、うん、こっから先流れていったことないのにってなったら、うんうんうん、こけたりズコってなったりするじゃないですか、うんうんうん、そんな感じで私たちの日々の日常に大したことないやつですよ、大したことない失敗が増えるんですよ、う
ん、ちょっとちょこちょこちょこと、
そう、うん、そう、なんかあれって言って、なんか例えば昨日私メガネ忘れてきちゃってるんですけど、ご飯屋さんに、うん、あれメガネがないみたいな、メガネ忘れてきたみたいな、でもどうにかなる、うんうん、あと私のクライアントさんで面白かったのは、はい、彼女は絶対そういう失敗しない人なのに、うん、釣り革の上に私へのプレゼントを置いて、うんうん、私の家に来ちゃったんですそんなことは今まで一度もないって言ってびっくりしてて、でも彼女はすごいやっぱ人生が転機だったんですよね、
はい、
だからいろいろ変わっていこうとする時って、
はい、
なんか日常を日常通りに暮らそうとする自分が、うん、なんか予定調和じゃなくなっちゃってズコーってする感じ、うんうんうん、でいろんな小さい失敗が、
はい、
起きるんですね。なんかすごくそれサインだなと思いながら、
人生が好転する時の小さなサインっていうことなんですね、はい、でも確かにその失敗して、はい、あ結果的にちょっと気づきになったりとか、
うん、
そういう風になったりとかもするから、うん、これ小さな失敗はその毎日のこう確かに変化のないね、うん、あれっていうのもその安定だけど、それをちょっとこう変わる時が一つの肯定の兆しと思ったら、
うん、
失敗が本当よりよく思えて
き
て、
うん、
またこれもいいですね。
そうなんです。またそういう時の失敗って、うん、なんかちょっとくすって笑っちゃう感じ、
うんうんうん、
あ失敗しちゃったって言って、なんか失敗に対して反省会するというよりは、うん、あれみたいな、なんでこんなこと失敗したみたいな、ちょっと笑っちゃう感じなんです、
うんうんうん、
それが面白い目印ですね。
なるほど、
うん、
なんでこんなことをみたいな、確かにそれ元子さんに会うのに元子さんへのプレゼントを忘れちゃうなんてねみたいなことですもんね。
そうそうそう、面白いですよね、
うん、到来用によってはね、その方は本当に残念だったかもしれないけど、
私の部屋来てみてなんか手ぶらみたいな、
うん、それをしに行ったと思ったのにそれをしなかったとか、そういうことですよね。そう
あれってここに何してきたんだっけみたいな、
うんうんうん、へでもそれいいですね。そういうふうにまた捉えられるっていうのがいいです。
そうですね、
うん、これを好転の兆しっていうふうに思ったら、
うん、そう、
あとちょっとこう人生が変わろうとしている気づきみたいに思うってことですよね、
うんうんうん、なんかこう絶対心配しないようにって緊張もないですよね、そういう時ってきっとね。
あ確かに、
うん、だって失敗しちゃってるんだから釣り替えに置いてきちゃったりとかね、
うんうんうん、ちょっとこう広がろうとしてるとか、ちょっと確かに広がっていくイメージもありますね、そういう失敗って。
そうですよね、そうなんですよ、
まっすぐなところからちょっと出てくっていうところになるとね、
うんうん、そう、なんか私たち人類って誰も一人もですよ、一人も完璧になったことある人なんていないのに、完璧を求め続けるっていう病気にかかってるなと思ってて、
常に
ですよね、うん、で完璧になったことある人って多分1万人にアンケートを取っても手を挙げる人いないと思うんですよね。
いないですね。
いないんですよ、うん、だからそこら辺のところのちょっとした失敗であれってなる感じは、うん、この完璧主義のこの感じを手放してる瞬間だと思うんですよね。
そっか、うん、なんか変化、
そう、そういう時に想定外って起きてくるのかなって思うんですよね。
すごいいいなと思って、もしかして皆さんもあれと思うことがあったら、うんね、そういう変化の兆し、肯定の兆しですよってね、
そうそうそう、
自分がその完璧というところから少しこう外れてね、
う
ん、
そうそうそう、
いて違う方向性でまた見えてくる気づきだよっていうの、すごい、うん、私もこの書籍の中で本当心残ったんですけど、 あとこうお守りとして持っておこうという感じで思いました、
う
ん、ありがとうございました。
そ
んな風にこう使える本ですよね。
いや本当に今回は4回のラジオに出させていただいた中ではお話ししませんでしたけども、
はい、
女性のため の、
ね、そうですね、
アイルベーダー に、うん、に特化したケアについてもたくさん書かれています、
ね、生理のことについてとかね、
うん
まあ、いろいろ書かれてますよね、
うんうん、
それもお楽しみで、
お楽しみです
ここは、
はい、
本を読んだお楽しみに、
はい、お楽しみにしてほしいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストの元子さんの新刊世界一わかりやすい毎日アーユルヴェーダーのサイン本を5名様にプレゼントさせていただきます。今回のご感想を番組メール life@wani.co.jp までお送りください。ご感想お待ちしております。 ここまでのお相手は青柳ゆきと
元子でした。
元子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。